恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
数週間前の礼拝において、私たちは初代の教会が共にパンを裂いていたということを見ました。共にパンを裂いていたということは、すなわち彼らが生産と愛産と生産をとても大切にしていたということであり、このことは彼らが共に食卓に着くことを重んじていたということをお話しました。しかしそんな彼らにこんなことが起きました。その頃、弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。共にパンを裂くということは食事に関わることでした。しかしその食卓に関わる問題が起きたというのです。そうです、教会の中で問題が起きたのです。でも問題は起きうるものであるということを私たちは心に刻みたいと思います。あの箴言の言葉が語っている通り、牛がいなければ穀物はない、牛の力によって農作物は多くなる、そうです。私たちが生きている限り、いろいろな問題が生まれるのです。それは私たちが生きている証拠なのだということを受け止めましょう。この箴言を牛ではなく人間に置き換えれば、こういうことができるでしょう。人がいなければ地球は平和だ。しかし人によって神の御心は全うされる。初代教会で起きたことの背景には、弟子の数が増えてきたという状況がありました。そうです、人が増えるということは喜びと祝福であり、またそれと同時に目の行き届からないところが出てきて、いろいろな問題が起きるものです。そのような意味で、このことは初代教会が成長するにあたり通らなければならないことであったと言えます。当時まだ福祉制度が確立されていない初代教会では、そこに集う者たちへの生活援助に特に力が注がれていました。そしてその教会にはヘブル語を話すユダヤ人のヤモメたちとギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちがいました。なぜこのように二カ国語を話すユダヤ人が教会の中にいたかと言いますと、その時から遡ること約600年前、イスラエルがバビロンによって滅ぼされ、彼らは捕囚民としてバビロンに連行されたという歴史があったからです。その中には地中海沿岸に離散して外国で生まれ育った人々がおり、彼らはその土地の公用語であるギリシャ語を話していたのです。そのギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちに対して、配給がおろそかにされているのではないかという苦情が教会内に出てきたというのです。詳細はわかりませんが、おそらく配給に不平等を感じた人たちがいたということでありましょう。一本のマッチの火が広大な森林を燃やすように、たとえそれが小さなことに思えても、そのまま放置しておけば大火災に至ることがあります。そこでこのことに対してイエスの十二弟子が動き出しました。そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを七人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら 祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。人々への配給の問題を改善することなら十二弟子でもできたでしょう。しかし彼らには彼らがすべきことがありました。すなわち彼らが配給に時間を割けば彼らの祈りと御言葉を語ることがおろそかにされてしまう。彼らはそのことに危機感を覚えました。なぜならそのことなしでは教会は立ち得ないからです。それは車で例えるのならエンジンのような働きで、それなくして教会は動かないからです。それゆえに彼らは七人の者を選び、その者たちがこの問題に対処することにしたのです。これが今日の羊の始まりです。羊の第一号です。私たちはここから知恵を得るものです。初代の教会と2000年後の私たちの教会では、なすべきことに違いがあります。例えば彼らには、すべてのものを売り払い、共有していたというようなことが、この使徒行伝には記録されておりますが、全く同じようなことを今のアメリカ社会ですることは難しいことでしょう。そうすることはかえって私たちの間に大きな問題を生み出すことでしょう。しかしそれでも昔も今も人間の必要は何ら変わりません。人は飲み食い問題に直面し病気になり、また離別を経験します。家族の問題や経済的なチャレンジを受けることがあります。教会はこれらのことに向き合うことがあります。特に海外にある私たちのような教会にとりまして、大抵私たちの家族は日本におりますから、通常家族や親族の間でなされることを彼らに代わって私たちが互いに助け合うことが多々あります。これまでもこのような状況に私たちの教会は置かれてきましたし、これからもその状況は変わることがないのです。さあそれでは私たちはどのようにこれらのことに対処すればいいのでしょうか。かつて数百万のイスラエルの民と共にエジプトを出して40年を荒野に暮らした民のリーダーモーセにこのようなことが起きました。それは数百万人もいるユダヤの民を前に、モーセは一人で彼らのすべての悩みを聞いていたということでした。それを見ていた彼の舅エテロが彼の心身を案じてアドバイスをしたのです。あなたのしていることは良くない。あなたもあなたと一緒にいるこの民も必ず疲れ果てるであろう。このことはあなたに重すぎるから一人ですることができない。そしてモーセの舅とエテロはモーセに言ったのです。あなたがなすべきことは神の前に事件を述べ、その定めと判決を民に教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせることだ。そしてそのために民の中から有能で神を恐れ誠実で不義の利を憎む人を10人、50人、100人、1000人の民の上にリーダーとして立てよと進め、あなたを身軽にし、あなたと共に彼らに荷を負わせなさいと進めました。このようにして、兵祖は彼らが民を裁き、難しい事件はモーセに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自ら裁いたと聖書は伝えています。そしてエテロは、もしこのことがなされていくなら、民は皆休んじて、そのところに帰ることができようと言ったのです。そうです、このことにより状況は改善され、民は皆休んじて家に帰るだろうというのです。モーセとて人間、彼にも問題に対して対応できる限界があり、その限界を超えますとその対応は有効なものではなくなります。 しかしその問題を他の者たちと共有すれば、それぞれの対応のクオリティが保たれ、その結果モーセが一人で全てをしていた時よりも民の問題解決は進み、良き結果へと至ったことでしょう。人がいれば祝福が増え、同時に問題と課題も増えます。これは避けて通れないことです。しかし大切なことは、その起きた問題に対してどのように対処するかということです。初代の教会がしたことは、実にエテロがモーセに忠告したことで、彼らは諸々の課題にあたる人間を選び、それぞれに役割を与えたのです。その時彼らの脳裏には、彼らの敬愛する先祖モーセの姿があったのかもしれない。皆さん、ここに冷蔵庫があったとしましょう。この冷蔵庫を一人で運ぶことができる人はおそらくいません。二人でもちょっと難しいかもしれません。しかし四人がそれぞれの隅を持ち上げるのなら、それは可能でありましょう。一人の時と比べれば、その重さは軽いものです。三人でやるべきことを一人でしているのなら、いつかバーンアウトするでしょう。しかしそれを三人で、いやもしそこに五人がいればどうでしょうか。それぞれの身は軽く、彼らの心身に余裕が生まれます。私たちから何か良きものが生まれるためには、心身に余裕がなければなりません。伝道の書の4章9節には、二人は一人に勝る、彼らはその労苦によって良い報いを得るからであるという言葉があり、続けて、三つ寄りの綱はたやすくは切れないと書かれています。一つの綱では切れてしまうことも、三つの綱があればそれに十分に対応できる。そして共に助け合った者たちはその時、その報いを互いに喜び合うことができるのです。かつてパウロは教会をして、それをキリストの体と呼びました。この教会はキリストの体だということです。そしてその体のそれぞれの主体、すなわちそれぞれの各機関が、私たち一人一人、皆さん一人一人などと言いました。なぜなら、一つの体にたくさんの主体があるが、それぞれの主体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、また各自は互いに主体だからである。このように私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。ここには、生まれたばかりのキリストの体なる教会において、そこに集う者たちがどのようにしてその教会に連なっていったのかが書かれています。そうです、彼らはそれぞれ神から与えられた賜物ギフトに従い、各々がなすべきことを分担していきました。私たちは健康であることに大きな関心を持っています。健康であるために食事や運動に心を配ります。健康であるためには、私たちの体の各々の器官がそれぞれの役割を果たしているということが不可欠です。大腸が大腸の働きをすることにより、指の爪がその働きをすることにより、その人の体全体は健康に保たれます。健康な体はおのずと成長していくものです。パウロが目指したことは、その体の各器官の機能が健全にそれぞれの役割を果たすことにより、キリストの体の教会の健康を保ち、成長を望み見るということでした。 そして彼はそのキリストの体に連なる器官のいくつかをここで取り上げて説明しているのです。まず彼は預言について話しました。漢字ではこの言葉には二つの漢字があり、最近の預言はまさしく未来に起こることをあらかじめ言い当てることであり、そして次の預言とは神の言葉を預かって伝えることで、ここに記されている預言はこの後者となります。すなわちこの預言は今日でいうところの聖書の言葉に関わる働きでありましょう。神の言葉、すなわち聖書の言葉を神様から授かり、それをもって教会に集う方たちを励まし、慰め、訓戒し、彼らの心を支え、奮い立たせる役目です。時にこの役目には十分な備えが伴い、牧師と呼ばれる者たちがこの働きを務めます。奉仕とは文字通り人が集まる教会でなされる諸々の働きになることでしょう。私たちの教会で言うならば、例えば教会の掃除であったり、セキュリティやグリーターや総額であったり、またカレーランチや教会建物の管理、財政ということもここに含まれるでしょう。教えるということは文字通り教えることであり、それは各教会や家庭集会での集会が含まれるでしょう。私たちはこの賜物を持っている方たちを見出して、整え、訓練して、それらの方たちに御言葉を教える機会を与えなければならないと感じます。なぜなら、このことは牧師だけの専売特許ではないのです。クリスチャンを10年しているのなら、皆さんの中にはすでに誰かに話すべきこと、伝えるべきことが十分に蓄積されていないでしょうか。進めは人の心の思いを察知し、その人がどんなギフトを神様から与えられるかを見極め、彼らを励まし、その心に火をつけることができる人たちです。そうです、魂を動かすことです。寄付というのはその言葉が意味するように実際の献金から物々のドネーションを指しているでしょう。神様から祝福されていることを知り、それを神様にお返ししていくことを知っている方たちはこの寄付に勤しむべきでしょう。広く言えばそれは献金やドネーションに限らず、健康が支えられておるもの、時間が与えられているものはそれを己のことだけに用いずに、それを主のために喜んで捧げるのであります。指導とはリーダーシップと言い換えることができるものです。各々の役割を把握し、その要所にそこに合う人を配置し、教会の健康を維持するためになすべきことを知り実行する人たちです。慈善とは人の置かれている状況を理解し、同情し、そのために報いを考慮せず、自分のできる最善を他者にしていく人です。このような方たちを私たちはいつも必要としています。このようにいくつかの働きがここで取り上げられておりますが、このことについてパウロはこのような言葉を書き残すことも忘れていません。霊の賜物は種々あるが御霊は同じである。務めは種々あるが主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の憐れを保っているのは全体の益になるためである。そうです。これらの働きは異なりますが、その中において働いてくださる神は同じです。そしてこれらのことは全体の益になるためになされるべきことです。確かに専門性や何かしらの技術とか経験が必要とされることは誰しもができるわけではありません。私が3ヶ月後に礼拝のピアノの奏楽できるかというと、それは絶対に不可能です。財産の知識や通訳というものも全ての人ができるわけではありません。でも他のことをもってキリストの体の一翼を担うことはできますでしょう。私たちができること、それをもって私たちは主のお役に立つことができたらと願うのです。 ある時イエス様がガリラ湖畔におられた時、そのイエス様の前には数千人の群衆がいました。イエス様は彼らに食事を与えることを願われ、それを弟子たちに伝えました。しかし何もない湖畔では群衆に与えるものが何もない。そのような中、ペテロがイエス様のもとに来てこう言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている子供がいます。しかしこんな大勢の人ではそれが何になりましょうか。ある聖書訳は、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうと記しています。そうです、数千人の群衆を前に5つのパンと2匹の魚が何かの役に立つとは誰も思わない。しかしイエス様はそれを受け取り、感謝の祈りを捧げ、その群衆すべてが満腹するものを与えました。さらには残ったパンくずを無駄にするなと弟子たちに指示し、それゆえに集められたパンくずは12のカゴにいっぱいになったというのです。私のこんなもの一体何の役に立つのだろう。それはあなたの考えです。それはあなたの考えです。主はそれを受け取ってくださる。しかもその余りを無駄にするなというほどに、それを尊く大切にしてくださる。その主のもとに私たちはおのおのができる最善を尽くすのであります。チルデンチャーチのスタッフの方や賛美チームが自主的に教会にとって最善となることを祈り、考え、それをしてくださっています。彼らはその礼拝賛美チルデンミニストリーの最前線にいる方たちですから、そのところで必要なことを誰よりも一番よく知っている方たちです。兄弟姉妹が何か最善であるかということを自主的に考え実行していることを、その働きをキリストの体全体、すなわち教会の中でのバランスとともに観察し、彼らが十分にそこに力を注ぐことができるように整えること、それが指導する者の役割です。この自然界を見渡すときに、自然界を見渡すときに、私たちはある真理に気づかされます。そうです、この世界は、私たちが生きているこの世界は、与えることにより成り立っている世界です。植物は自らの花粉を蜂に惜しみなく手渡します、託します。そうすることによりさらなる花が至るところで咲くからです。青々とした葉はいつまでも枝にしがみつかず、やがて黄色くなり地に落ちます。それが分解され、さらに新しい命を育みます。私たちが恐れる山火事も長い目で見れば、山が焼かれることにより、それが肥料となり、新しい命の循環が始まると言います。動植物は互いに食べ、食べられることにより互いの命を保っています。自然界が調和を持ち、その命を維持している理由は、彼らが受け、与えるということを日々、しっかりとしているからです。さすがに私たちは互いに食べ合うことはしませんが、しかしやはり私たちもこの神の法則の中に生かされているのです。受け与えるというバランスが保たれている時のみ、この世界は、そして私たちの心も体も健康に成り立つように、私たちは作られて いるのです。主にある皆さん、このことが神が定めた法則であるなら、私たちはその法則に逆行すべきではありません。それは重力によって上から落ち続けている水をすべて自力で元に戻そうとするようなものです。私たちの人生の祝福とは、その秘訣はこの神の定めた法則に従うことです。これに尽きるのです。かつてあのジョン・F・ケネディが、内外に問題が山積していたアメリカ国民に語りかけたあの有名な言葉がありますね。ご存知でしょう。国があなたに何をしてくれるのかを問うのではなくて、あなたがこの国のためにできることをしてください。彼は偉大なリーダーでした。受けることばかりを考え、その権利ばかりを主張するということ、ある意味それはまだ私たちが人間として未熟であることの現れでありましょう。イエス様が言われた受けるより与える方が幸いであるというこの御言葉の意味を人生の中で一度も知ることなく私たちが死んでいくのなら、私たちは人間として最も大切なことを知らずして、その人生を閉じることを意味しますでしょう。今朝皆さんのお手元に私たちの教会の奉仕リストをお配りしています。これらのことは私たちの教会が健康であるために最低限必要なことです。どうか皆さん、先ほども申したように祈り心を持ってご自身ができる項目にお名前を書き記して提出していただけないでしょうか。その一覧を見ますときにお分かりになるように、それぞれの奉仕にはそれに当たる方たちの条件も記させていただきました。それは教会のリーダーがこれらの働きの意味と内容を熟慮した結果決められたことですので、どうぞご理解ください。ご質問がありましたらどうぞお尋ねください。日々の生活で精一杯の方たちや、年齢や健康上の理由で何もできませんという方たちもいると思います。その方たちはどうぞご無理せずに、本当です、これは何も気兼ねせずに、これまでと同じように教会にいらしてください。こんなことでつまずかんでください。我々はこのようなことに気を使ったり後ろめたさを持ちかねない時がありますけれども、どうかそんな思いは一切お持ちにならないようにお願いいたします。また教会の奉仕だけに力と時間を注ぎすぎて夫婦や家族の関係が壊れてしまうようなことは決して決してなさらないでください。それは神の御心ではありません。そのようなことを教会は進めさませんし、強制もしません。それはカルトへの道となってしまうからです。どうぞしっかりとバランスを考えてお決めください。また来週の第5日曜日には係会が持たれます。私たちの教会では伝道宣教教育総務礼拝集会の係があります。これはキリストの体で言い表すなら、頭右手左手右足左足のようなものでありましょう。そしてそれぞれの執事の方たちがリーダーとして立っています。どうぞこのキリストの体なる教会の主体に連なって、皆さんのできることを主のために思いっきり励んでください。そして言うまでもなく、この働きに対する私たちの動機はよくお聞きください。あの人がやってるからとか、プレッシャーがあるとか、もしそうだったらおやめください。そうではなくて、これらの奉仕の動機はただ一つ、 私たちを今日まで生かしめてくださっている神と主イエス、このキリストの恵みと愛に対する私たちの喜びと感謝の応答です。 That's it。 それだけです。もし今日お配りしたリストについてご質問がありますなら、あの初代教会において選ばれた七人の方たちに代わる、私たちが主の名のもとに選んだ五人の執事の方々、町田兄弟、川久兄弟、大野兄弟、スコット姉妹、アーリー姉妹に、また私の方にお気軽にお尋ねください。どうか主がキリストの体なる私たちのこの教会の健康を保ってくださって、そこに成長を与えてくださいますように。そしてこのキリストの体の教会、体なる教会のために、私たち一人一人が喜びと感謝を持って互いに忠実に生きることができるように、そしてそれがこの教会全体の益となりますように、お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちの教会、あなたの恵みと憐れみにより来年で90周年を迎えます。その間には大きな戦争もあり、まさしく私たち日本人、日系人が大きく揺さぶられるような時もありました。その間に多くの方たちがこの教会に集い、またこの教会からそれぞれのところに出ていき、またこの教会から召されていった方たち、そのような方たちがたくさんおります。そして今日、私たちはそれらの先哲者、信仰の先輩方のバトンを引き受けて今この教会に連なっております。ああ主よ、どうかあなたが命を捧げる手までも愛された私たちのこのキリストの体なる教会、先達者から受けている信仰のバトンを私たちが引き継いで、それを次の世代にへと明け渡していくことができるように、私たち一人一人ができる働きというのは小さなものでありますけれども、三つ寄りの綱は切れないという御言葉があるように、私たちが互いの力を合わせてこの教会を、主よ、あなたの喜ばれる教会としてこれからも立て上げていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を豊かに用いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞそしてこの教会が主の栄光を表すことができますように、これからも私たちを見守り、私たちを訓戒し、私たちをお導きくださいますことをよろしくお願いいたします。このような我々にとって大切なことをこの朝共に主にある兄弟姉妹と共に見ることができたことを心から感謝して、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。